実際にこう、参加されて どうでした？どんなことが話し合われたりとか、あるいはこれはウェビナーですか？こうリアルとオンライン同時配信で実施ってこう どういうやり方なんでしょう？
参加する団体の方々って、まあ、地域活動をされてる団体って結構年配の方が多くて、でそうすると例えば麦子さんと私だってもうこうやってスカイプで、まあ、ビデオ会議システムを使って話そうやみたいなことができるけど、でもまあそういう人たちの中にはやっぱりこうパソコンとかスマホでオンラインでやろうよっていう方はなかなか難しい人たちもおられて、なのでその会場、まあ対面フェイスフェイスで会える空間と、それからオンラインで参加できる人はできるだけオンラインで参加してもらおうと。で、そのオンラインの場と、それから会場の場をつなぐ形で、
うん、
リアルとオンライン、それをまあリアルとオンラインっていうふうに言ってるんですけど、そういう形で、うん、まあイベントを開催します。
うん。すると、今だといろんなイベントを開催するのに人数制限されていたり、会場に入れる人数のなんか半分以下とか 25% とかそういう限られた数に設定してソーシャルディスタンスを保てるように人数制限するけれども、オンライン、ズームとかでの他の方はズームでの参加も可能っていう、それを同時中継というか配信をしていくっていうことですね。で、その同時配信したりするのは、もうメディア録音で、この半年間、バッチリ、鍛え上げてきた、その、メディア録音にぜひ、技術協力をお願いしますっていう、そんな流れ。
なんかすごい、大きく、強化していただいて嬉しいんですけど、まあ、CS 神戸とはいろいろ今までも、こう、ね、私たちがサポートしていただいたっていうこともありますし、まあそういうつながりがまああったので、で、今回こういうサミットをするんですけど、技術協力で、お願いできませんかっていう、まあそう、依頼を受けて、それで、まあじゃあ、どういう形でなら、このサミットを、こう、メディア使いながら可能かなっていうところで、考えさせていただいて、で、まあ、8月30日、なんとか無事に終えることができたっていう感じ。
うん。これは具体的には会場に50名ぐらいの方がいらっしゃって、で、こう、講師の方が、前に出て話をされて、で、その全体を、ズームで、オンラインで参加したらズームで、参加をするっていう形。そうすると、どういうふうに配信されるんですか？話してる人が、ズームの画面に出てくるっていう感じ。そうです
ね。だから、ズームに画面共有っていう機能があって、で、まあ、その画面共有で、オンラインの人には会場の様子を、会場で、まあ、講師の人が話してたり、団体の人が話している様子の映像をですね、画面共有で見せる。
このコロナ禍で私も、いろんなライブを、オンラインで見ることが あるんですけど、ライブハウスみたいなところに少人数、人数限定で、お客さんを入れて、で演奏して、その様子をライブで配信するときの難しさって、アーティストは、ライブ会場の参加者ともコミュニケーションを取るし、で、それをまたオンラインで配信をするので、そのオンラインで見てくれる人とのコミュニケーションと、でもオンラインっていうのをふっと忘れても会場の人と盛り上がって会場に話をしてマイクが音が入ってへんずれてるやんみたいな。それもまた一つのライブ感なんで。その二重っていうのの難しさ、リアルとオンラインを同時で配信するっていうことの、こう、スキルアップっていろいろこう、難しい、まだ最初、初めてなんで難しいところがあると思うんですが、こういうイベントの時に、コンフェランスみたいな時に、それはどういうふうに工夫されてたりしますか？その、見てる人、ズームで見てる人にとっても、こう、会場にいる感、 感じっていうのも味わえて、会場の人も発言をするし、で、その会場の人の発言も、そのまたオンラインで配信をするし、と、レクチャラーが話すことだけじゃなくて、そのやりとりみたいなんとかも、どういうふうに、このズームの場合、あるオンライン同時配信の場合、工夫されてたりするんですか？
まあ、まだまだこれから、改善するところもあるかなと思いますけど、とにかくまず考えたのは、もう会場で話している人たち、講師の人と、あと、いろんな活動をこの状況の中でどうやってやったかっていうことを事例紹介した地域の団体がいるんですけど、そういう人たちが話している様子をどれだけこうリアルに伝えるかみたいな、その会場の様子とか雰囲気自体とか、そのために、こう、ビデオカメラをまあ使った。で、普通そのズームとかだったら、そのズームで話をするだけだったら、パソコンに内蔵されているカメラとか、ウェブカメラで、まあ、こう、お互いを見合って話をしてるわけですけど、でも、それだと、やっぱり、その、講師の人とか、まあ、事例紹介している地域の人が一生懸命話しているっていう、こう、雰囲気を含めた感覚っていうものがちょっと伝わりにくいかなと思って、で、それを、こう、ビデオカメラのズームインとか、ああいう機能を使って、もう少しリアルなところも含めて、こう、オンラインの参加者の人にも伝えることができればな、という。で、ビデオカメラを一台入れて、で、映像を送るっていうようなことを、
うん。そうですね。ライブでも複数のカメラで違う角度から、こう、いろいろ撮って、それを組み合わせて、みたいな形でやってたりとか、そういう工夫もありますし、今おっしゃったように、このビデオカメラを使って、会場で話している人も、その、ズームの画面に、登場する。で、もう一つ、その、オンラインになることによって、オンラインで参加している人も、こう、意見を言ったりとか、チャットできたりとか、そういうこともあります
ね。そうですね。だから、今回その、サミット自体、イベント自体は、第一部、第二部というふうに分かれていて、第一部は、会場で登壇する人たちの、話を聞く。で、第二部は、交流する。参加した人たち自身が、まあ、交流する時間として、オンラインで参加している人たちは、ズームのブレイクアウトルームという機能を使って、グループに分かれて、接触をすると。ここで出て、まあ、いろんな、出てきた一件を会場の方に、ズームのそのポストで操作している人が、意見を、まあ、集約して、まあ、会場の方に、こう、戻す、送ると。で、会場で参加している人も、まあ、そんなに多くないですけど、おられて、その人たちはその人たちで、グループになって、で、いろいろ意見を。そこで出てきた、意見っていうものを、また、その会場に、ホワイトボードを用意してたんで、そこにこう、付箋でペタペタ貼って。で、その、こう、交流タイムが終わった後に、今度は講師の人に、こんな意見がそれぞれのグループで出ましたっていうのを見てもらいながら、それに対して講師の人がいろいろまたコメントすると。それを、オンラインの人はオンライン上でその内容を聞いて、で、会場の人は会場の人でそれを聞いてるというような感じですね。
そっか。そうすると、このコーディネーターの役割って、その現場、会場をこうコーディネートするだけじゃなくて、オンラインとリアルな場っていうのをどうコーディネートしてつなげて、で、それで全体として、このサミット、イベントをやっていくかっていう、そういう、こう、配慮とスキルも求められるってことですね、今までと以上に。
まあ、技術的な話になると、やりながらちょっと思ったところも、そういう、まあ、そのコーディネーターの人がね、そういう全体のことは、こう、やってくださいますけど、映像的にそれをどう、まあ、伝えたときに、特に交流タイムの後の、参加者の意見を こう、講師、受けて、講師の人がいろいろコメントしていくっていう時に、ビデオカメラの位置をちょっと、前半の第一部とはちょっと場所を変えたんですよね。で、そうすると、うん、こう、講師の人とか、コーディネーターの人が話す、その、顔とか視線をしっかりオンラインの人にも向かうように、ビデオカメラ位置をちょっと変えて、うんうん、そうすることで、うんうん、もちろん直接の会場にいるわけじゃないけど、話しかけられてる感がいいなと思って、うん、ちょっとサミットの中で少しいろいろこう、どうやって、どういう、まあ、ビデオカメラの操作がいいかなっていうのをやっぱりこうやりながらちょっと考えてちょっとずつこう変化させながらやりました。
逆にそうすることによって会場にたくさんの人がいて講師がちょっと遠くにいて話してて表情がそんなにはっきり、まあ、雰囲気は伝わっても表情までこうはっきり見えないところがそのズームとかをというかそういうオンラインの時に角度とかによって今までこうキャッチできなかったニュアンスみたいな表情みたいなの伝わる場合もあるし、誤解を生む場合もあるし、その撮り方次第でだいぶ変わってくるってことですね。その構成されてしまうっていうことですね。そのメディアによって。その難しさと、こう、なんていうか、可能性みたいなの。で、そういうところの、なんていうか、技術の共有みたいなのも、これからだなっていうところなんでしょうね。みんなができるわけでもないし、機材も限られているかもしれないけれども、今の技術だと、もうかなりこう簡易な、ツールで、いろんな工夫もできるし、そういうことをどうやってシェアしていくかっていう仕組みも、これから、いろいろ検討できるんじゃないかなって。
主催者がどういう、イベントにしたいかっていう、まあ、趣旨をやっぱり、うん、受け止めて、それに対して、まあ、どうできるかみたいなところを、まあ、今回そんな十分にできたかどうかわからないですけど、まあ、もっと改善、こういうことも、改善点もあるかなっていうことはありますけど、でも、やっぱりその趣旨を組んで、まあ、それでどうできるかみたいなところを、やっぱり、地域メディアとして、まあ、こういう依頼があったときに、まあ、考えていくところ、
うんうん。なかなか難しいですね。イベントをするときに、イベントすること自体が、こう、開催すること自体が目的になって、そこの先に何を求めているか、何を伝えたいかまで詰めて先に考えることは、なかなか難しい。でも、それがある程度共有されていたら、それを一緒にイベント作りをする人が、それぞれ工夫をして、こう考えることができる。そのイベントの作り方ということも、これからますます、こう、いろいろこう工夫と面白さが出てくるんじゃないかなと思うんですが。で、実際に皆さんが話をされていて、このウィズコロナ時代に求められる居場所作り、これに対してどんな意見が出てきたりとか、意外だったりとか、なるほどなと思ったりとか、辻野さん自身がこう個人的に感じたことはいかがですか？
一つはその会場の中で皆さんこう、最後こう思われてたのは、こういう状況だったけど、こう、何とかできる方法で、オンラインじゃなくても、なんか例えば、こんなビデオ会議システム使えなくても、例えば電話という方法もあるじゃないですか。文字ながらの。例えばその、電話で10分触れ合いコールっていうのもあったんですけど、まあ、発表の中ではなかったんですが、で、電話だったらできるっていう人がいる。
うん、
だから、そういう、こう、10分間だけ、こう、話ができますよっていう、こう、話を受ける団体をいくつか作って。で、そこに、電話すれば、こう、なんか、自宅でずっと、こう、閉じこもってるけど、ちょっと誰かと話したい。っていうのを、こう、受ける。そういうような活動があったりとか、それから、歌を歌う、コーラス。 を、もうこれまで活動の中でやってきた団体なんかは、でもそれ一番こうやりづらいでしょ。集まってコーラスするっていうのはやりづらくて、うん、でも、ちょっと、やってみようっていうことで住吉があって、神戸市東灘区では、住民なら誰もが知っている、親しみられている河川なんですけど、で、そこでフェイスシールドをつけて、感覚も、みんな立ち位置の感覚も、ソーシャルディスタンシングも守って、開けて、そしてやってみようとか、本当にこういろんな工夫をされてやってきたと。で、その、なんとか、こういう状況だけど、なんとかこう続けてやろうという、やってきたこと自体が、やっぱり意味があったと。うん。っていう。で、やり続けるっていうことがすごく大切というか、うん。模索すると。それがこう、いい悪いということでは、評価ではなくて、やっぱり継続してやってきたっていうことが良かったなというようなことを、ちょっとこう、皆さん、思われたのかな、というふうに思いますね。
大学の授業でもフィールドワークに関する授業とかやっていて、調査をとか取材を対面的にできなくなった時に、でも手紙っていう方法があるやんとか、電話っていう方法があるやんって。じゃあ令状書かなあかんなとか、その、相手の人がオンライン使ってない場合、直接にどういう対面で交流、会うことができなくても、そういうこうつながり方があるんやなってこう学生たちが発見をしてきたりとか、そういう意味でね、今おっしゃった電話とか、あるいはもう今全部オンラインになってるニュースレターみたいなものがまたこう大事になってきたりとか、印刷して配布したりとか、そういうこともあったりとか、そっちになんか戻るっていうより気づいたり生かしたり、そういう可能性っていろいろこう考える可能性みたいなのが今あるなって思いますね。うん、
こう参加された方の感想とかの、うん、その、つながり続けることにこそ価値があると、
うん、
思ったっていうこととか、それをこう、他の人たちと共有できるのがあったっていうことがすごく良かったことであるとか、で、まあ、こういう状況だからこそ、どうやったらつながり続けることができるかっていうので、自然とアイデアを出し合うような、そういう風になっていったとか。で、こういう場で、いろんな団体とか、いろんな、まあ、人たちと、まあ、意見交換とか交流できたことで、自分たちの活動の励みに、大きな励みになったっていうような、まあ、感想を、こう、寄せられておられたりして、だからまあこういう場が一回あったことで、この時にまああったことで、またこれからの活動に、こう、まあ、確信ではないけど、でも自信を持って、また次の一歩をまあ進めていくことに、きっとつながっていくのかな、と感じました。
みんなが模索している状況ってね、今までそんなに、ないだろうし、そういう意味でこういう場とか、こういういろんな情報交換ができる場とか、機会とか、方法があれば励まされますよね。
うん、そうですね。
ということで、辻野さんはメディア六甲の活動を継続しながら、こう、地域をつなぐ活動も、こう、いろいろこれから展開していきそうなんで、また、続きの話をよろしくお願いします。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
で、つやさんのトーク。つやさんいつも最初話し始めるとき、優しい声ですけど、だんだんヒートアップして、結構、いい感じで熱量が伝わってきましたけど、りょうたさんいかがでしたか？
うん。そうですね。まあ、なんか今ならではっていう。
そうですよね。
うんところではあると思いますけど、まあ、いろいろ変わってきてて、逆にそのオンラインだから出演とか講演とかしてもらいやすいとか聞きやすいみたいな面も少しあったりとか、うん、まあでもそれでも逆に 両方をめあのモデレートするのは難しいとかそういうのも。
そうなんですよ、うん、そこがポイントなんですね。今回のトークの現場というかリアルなあの対面的な集まりとそれとオンラインをつないでその全体をモデレートする、
うん、
これは結構技がいりますね。両方の想像力が必要だから。
そうですね、うん、まあ何なれの問題かもしれないですけど、うん、
でもそれができたらすごい可能性広がるような気がするんですね。
そうですよね、まあ、今だけじゃなくて今後もつなげていったらその方が、うん、あの明らかにあの大勢の人にリーチできるようにはなるわけだし、はい、っていうのは
もちろん対面でないとできないこともあるけれども、
うん、
状況に応じていろんなこう組み合わせの多様性ができてきて、でもそれをコミュニティメディアとするとき、プロじゃなくてコミュニティメディアとしてするときにどうやってそのスキルを共有できるかっていう、うん、そのことが今度新しい課題ですよね。スキルアップしたとしてもそれを共有して誰でもできるようになるっていう、そういうふうに経験がつながっていったらいいなというのが辻野さんのトークだったんじゃないかなと思います、うん。